はい。では、わば言うておりますの、その41の後半を、第2部を、バランスボールに両足乗っけてお送りしたいと思います。どういう姿勢やってことですけど、まあ、横になったりゴロゴロしながらバランスボールでね、足を、こう、バランスボールを足で持て遊んでるってことなんですけどね。なんか、アンダーグラウンドエロポッドキャストとか、アンダーグラウンドエロポッドキャスターとか言ってしまったばっかりに、もうなんか、もっとエロいことなんか最近忘れてたから、言わなあかん、言わなあかんって、こう気持ちばかりが焦って、何の面白くもないこと言ってるような気がするんですけどね。まあ、いっか。よし。じゃ、後半はね、メールをね、あ、メール行こうと思ったんけど、今ちょっと思い出したんですけどね、なんやろな、この間電車乗ってたんですよ。でね、まあ、映画にもなって、ちょっと今最近ちょっと全国的にもちょっと有名なんかもしれない HQ 電車に乗ってたんですけどね。私がま、いつも HQ で乗るのは、決まった駅の決まった路線の決まった駅を、まあ、いつも使うので、それ乗ってて、で、いつも一番後ろの車両に乗るんですよね。駅で降りて行くルートから言うと一番後ろの車両が便利なんで、そこに乗ってて。で、大抵短時間なんで、立って乗ってて、そこでこう、乗務員さんの方を見たりとか、外見たりしてるんですけどね。で、乗務員さんがまあ、アナウンスしてる様子なんかを見てるわけですよね。で、いつも乗ってるその路線の途中で、ちょっと長いこと止まる駅があるんですよ。で、そこでね、なんかその乗務員さんがパッと外に出はったんですよね。止まってる間に。ほんならなんか、たたたーと小走りで、女の子走ってきたんですよ。若い子。どうも見てると、電車の会社の子なんかなと思って。なんか制服っぽいの着てて。で、なんかね、二人で楽しげにお話ししてて、なんか、うん。で、なんかちょっと女の子も頬をあからめてる感じとかして。でね、なんか、じゃあ行ってくるわ、的なこと言うて。で、また乗務室に乗り込んで、出発したんですけど。なんかそれ、ういういしいなと思って私は好意的な目で見てたんですよね。いいよね、あんなの。でも、また何のオチもない話してしまった。いいなぁ思って、ああいうのって。なんかそういう、なんか、あんま出会いとかもね、なくてね、そういうね。多分ほんとね、なんかね、なんていうか、おぼこい女の子やったんですよ。その女子社員っぽい人も。なんかちょっとね、そうやって。まあ、乗務員さんもちょっと若いのかな、ちょっと歳分からへんかったけど、マスクしてはったから。なんかでも、私はいいなぁと思って、ほのぼのとした感じで見たんですけどね。好きなんやろか。付き合いたいんかな。付き合ってるんかな。いや、付き合ってはないと思うけどな。とか。とかね。そういうこと考えてました。ほんともう、なんのオチもない話を今してしまったから、ちょっと後悔してますけど。次。メール行きまーす。ガックンから2通目ですよ。まずは小話から。あの震災があった後、つる子は現金を下ろそうと銀行の窓口に立ち寄った。銀行員かっこ男。すいませんが、業務規定ですので何か身分証明するものを拝見させていただきたいのですが、つる子は困った顔で、震災でバタバタしていて何も持ってきてないんです、と言った。銀行員、では自分がつる子だと証明できるものを、するために何かできますか？そこで、鶴子はスーツの男性の行為に近づくと、おもむろに首筋を舐め始めた。今度は耳元へ口を持っていき、チンポをしゃぶる音を出した。気分が乗ってきたのか、自分の右手の中指と薬指の2本を、おまんこに挿入し、かきますと、ん？と、小さな声を上げた。 どうしました？という銀行員の声に、つる子は、やっぱり行けなかった、と答えた。実はワーワーの、隠れヘビリスナーでもあったその銀行員は、失礼しました。確かにつる子様のようですね、と言ってお金を下ろして渡した。その次に窓口に来たのは銀行員と鶴子のやり取りを見ていた某国の K 総理大臣。K 総理大臣も同じように身分を証明する類のものを何も持っていなかった。銀行員では自分が K 総理大臣だと証明するため何かできますか？ K 総理大臣、何もできないんです。銀行員、本当でございますか？ K 総理大臣、本当に何もできないんです。全くの脳なしなんです。それを聞くと銀行員は、失礼いたしました。正しくあなたは K 総理大臣です。おいくらご利用ですか？というわけで、鶴子姉さんリスナーの皆さん、こんにちは。ゴールデンウィークだというのに何の予定もなかったので、今回も小ネタから始めちゃったガックンです。卑猥と社会派、うまく表現できていたでしょうかね。うまくできてたんじゃないですかね、この、そういえば、違う。ところでブログの写真いいですね。ごめんなさい、今ブログの写真消してるんですけどね。まあ、ちょっと復活させたけど。はい。とってもセクシーで、黒いブラと洗いざらしの白シャツ、最高の組み合わせです。シャツにアイロンがかかってないところや、ボタンの留め糸がピュって出ているところが、生活感が出てたまらない。そういえば姉さん、ほくろが多いんですって。ほくろを使ってゾウさん作るの知ってます？まず3、4センチ離れた2つのほくろを探します。2点を結ぶ線の中心から少し下のあたりを指でつまみます。すると、あら不思議、そこにゾウさんが見えてくる。ほくろが目になり、つまんだところが鼻に見えてくる。力加減が難しいですが、コツさえつかめば、いつでもどこでもゾウさんに会えますよ。これ子供に見せると喜びますよ。ほくろが離れていたら、目の離れたゾウってオチに使えます。いやいや、姉さんが出会いたいのはそんな像じゃなくって、股間にぶら下がった巨像だってことは分かってます。私には小像しか持ち合わせていないので、期待には添えません。でも姉さんの体中に何匹の像さんがいるか数えてみたい。一匹ずつ数えるたびにそこをつままれるわけですよ。ここにもいるよ。あ、こんなとこにもいたよって。全身くまなく、プニプニってつままれるわけですよ。そんなプレイお嫌いですか？最後は本当のゾウさんが、ブッシュの奥にある濡れそぼったオアシスに、ああ、鼻を突っ込むわけです。はい。でも、小僧なので間違って、隣にある菊畑に、いや、大丈夫にある穴に突っ込んじゃうかもしれない。そんなことがあっても、鶴子という大地を優しく包み込んでくれる。って何の話でしたっけ？もともとブログの話です。写真の話でしたよね。コンペ参加したい。その場合、素顔は無理でしょうが、希望する部位の写真をいただけるのでしょうか？ね。はい。もしこういうところの写真をっていうのがあったら、はい。送ってもいいですけど。顔はちょっと嫌ですけど。もう嫌ってこともないけど。はい。でもね、結構自分、言うといて自分勝手に自分が携帯で撮った写真を勝手にピヨって載せたりするから。ねえ、なんなんよっていう感じかもしれないですね。だって気に入らんかったら使われへんもんね。ポッドキャストの顔ですからね。はい。うんなぁ。そうね、はい。そうね。あのシャツね、アイロンかけないシャツなんで、くしゃくしゃのままなんで、ちょっと糸も出てると思いますけど。はい、ね。ほくろ多いんですよ。私もね、いざね、ちょっと見てみたらほんまほくろ多かって、子供の時ってっていうか子供の時に聞いたんですけど、ほくろって数えると増えるみたいなのを聞いたことあって、嫌やなぁと思いましたけど、結構ほんとほくろあるんですよ、いろんなとこに。はあ、個人的にでもここのほくろってなんか気に入ってるっていうか、ここのほくろって気になるというか、よく注目してるほくろがあるんですよね。はい。 だからどうしたって話ですね。でもほんとほくろ多いんですよ。なんかさ、ちょっとほんとまとまりないな。まあ、いつも以上に、いつもだけどね。はい。うん、だからね、ほんま多いですよ。胸とかもね、あるしね。はい。はい。誰にでも見せられへん場所にあります。ほくろが。ですね。はい。次。よくできた奥様へっていうね。皆さん、ブホブホ。人のことは言えない困ったガバチョです。いや、大変失礼しました。鶴子は優しく、優しいよくできた奥さんでした。よしよし時間も、はい、レビトラ何条の言い方、クリソツでした。にしても、ラジオネーム忘れただけで、あんだけぐじぐじ言う相当な粘着質だ。ははは。そうですよ。私は相当な粘着質ですよ。さて、今日赤坂の美形ジョイさんとのそもそもの出会いから、今から4、5年前です。情けないことに、チンポが痒くなり、会社の入っていたビルの隣にある病院に行ったのです。深くは考えず、休み時間に行けるという理由で。泌尿器科で、受付を済ませると、ガバチョさんと呼ばれて診察室に入ります。え、ジョイさん、マジっすか？でも今更後には引けず、すごすごと椅子に。受付で書いた問診票を見ながら、陰茎が痒いんですか？一応患部を見ますね。だと。はい、診察台に上がって、ズボンとパンツ脱いで、ジョイさんはさっさと手袋をはめて、ガバチョの情けないチンポをまるで標本でも触るように、何の恥じらいも照らいもなく、ひょいと持ち上げるではないですか。そんな、勃起したらどうしよう。念のためちょっと組織取りますね。ペニシリン注射しとけば大丈夫でしょう。一応薬も処方しときますね、と。せめて反勃起してくれたら多少カッコついたのでしょうが。首うなだれて非常に情けないカッコで、ありがとうございました。そして、とりあえず注射が効いたのか、すぐにたまらないかゆみは、取れました。で、その病院で診察券作ったのがきっかけで、持病の内科も見てもらうようになったのです。そして、内科の写真が噂の美形ジョイさんだった。ちゅうわけです。あれ、ちゅうことは美形の内科ジョイも、俺の陰形なんとかと、勃起せずのカルテ見てるっちゅうことですか。ダメだこりゃ。いいじゃないですか。見てもらって。これね、でもね、反勃起もなんか情けなかったんじゃないかなって、思うんですけど、どうですか。はい。はい。きっと向こうは何とも思ってないと思いますもん、だって。うん。だからいいですよ、だらーんってしとって。だらーんとしてってだって。はい。まあ、粘着質なんでね、私の方はね。はい。次。ペロ親父ことペロリンパパです。未だ修行の途中ですが、耐えきれずメールしてしまいました。鶴子さん、いろいろ大変でしたね。こっちがドキドキしましたよ。これは、あれですかね。名前を変えた一件ですよね、きっとね。はい。ありがとうございます。心配させて。もう大丈夫かなと思ってる。バレたらバレた時かなと思って。まあ、しかしなんですね。中学2年生まで聞いてるんですが、ちょっと刺激が強くないですか。すごい時代になりましたね。僕らが責任持って変態淑女に育てていきましょう。以上です。また修行に戻ります。ってことでね。ほんまですよね。大人の責任もありますからね。うん。ねえ。決して真似しろと言ってるんじゃないんですよ。本当に。本当に、できればもう避けてほしい、通ってほしいですよ。うん。真似するのは二十歳になってからにしてほしいと思います。はい。まあ、聞いてる方も分かってると思うけどね。はい。うん。なんてね。はい。うん。と思いますけどね。うん。次。つるこさんこんにちは。前回放送で呼んでいただきましたジンです。呼んでいただけただけで嬉しいのに、今日生理じゃないの？と色っぽく言っていただけて舞い上がりました。 この放送永久保存確定です。リピート再生で、あとスッキリ、しようと通勤途中の中で大きくなってしまったあそこをカバンで隠してました。あら、いやだ。本当にありがとうございましたと。ところでゴールデンウィークですが、妻の実家に行ってきました。実家は温泉地でもある静岡県の伊豆です。滞在中はなんとなく所在なく過ごしてましたが、今回のメインは実家に行く途中の海老名サービスエリアの話。頑張ろう東北ということで、名産品の臨時即売会、臨時即売会をやってました。ここは日本人としてできることはしないと、と思い、迷わずブースに突撃。水戸黄門の印籠グッズ。印籠クッキーか、ごめんなさい。印籠クッキーとか、ベタなものもあって笑いましたけど、小学かもしれませんが、できる限り購入してきました。三陸わかめを買おうとした時にお店の方が、震災に取れたもの、震災前にかな？取れたものだから大丈夫ですよ。当分取れないかもしれませんけどね、とおっしゃってました。切なかったですね。買ったものは美味しくいただきました。自分にできることは募金と、こうした支援、震災地域の商品購入しかできないんですけど、できることをしていきます。最後に鶴子さん、お仕事忙しいとのことですが、無理しないでくださいね。配信期間が伸びても、まずは鶴子さんの、体大優先ですから。それが鶴子ファン全員の気持ちだと思いますよ。それでは長いメールで失礼しました。ありがとうございます。嬉しいですね。伊豆。うんうん。行ったことないな。温泉有名ですもんね。ちょうど震災からもう2ヶ月過ぎたっていうか、2ヶ月っていうのがね、1ヶ月過ぎた時も言ったと思うんですけど、もう2ヶ月っていうか、まだ2ヶ月っていうか、なんか、なんとも言えない気持ちにさせられますね。うん、まい。まあ私もできることって言ったら本当は募金とか物を買うとかいうことぐらいなんですけどね。はい。まあね、何かお役に立てればなぁと思うことは日々思っております。うん。皆さんもね、はい、できる方はね、元気出していきましょうね。次。これでネタ切れ、ボーイング99ちゃんの最終回かも、ってことなんですけど。通行姉さん、リスナーの皆さん、いつもお世話になっております。ボーイング99でございます。最近の通行姉さん、社会派ネタの方が絡み多い気がするのは、気が好きのせい。それでも私はブレずにいつもの調子で語らせていただきます。そういうつもりはないんですけどね。はい。やっぱり、アンダーグラウンドエロポッドキャスターとしては、やっぱりエロのホームにも重点をやっぱ置いていかんといかんと再確認したのでね。はい。今回は母乳プレイについていろいろ書いてみたいと思います。巨乳、爆乳フェチの私は、人は、ごめんね。大好き、大きなおっぱいをか、大き、もう、今日全然読めてないわ、あかんわ。大きなおっぱいを揉んだり吸ったり眺めたりとか舐めたり、つまんだり挟んでもらったりといろいろな楽しみ方がありますが、だんだんエスカレートしてくるとたわわなおっぱいが縛られているのとか大きな乳首を洗濯バサミ的なもので挟んだりとかいろいろな変態趣味方向に進んでいく方も多いと思うんです。そんな中、母乳フェチに流れる方も多いと思うんです。私はそんな変態の一人なんですが。さてさて、以前お話ししましたが、ボーイング99に通いまくり、ボーイング99の VIP 会員になった私は、ボーイング99のホームページの VIP 専用掲示板を覗けるようになったんです。そこにはボーイング99の店長と名乗る方が、ボーイング99の在籍風俗嬢の無風な秘密情報とか、ボーイング99を経営している風俗店チェーンの 晴れ系さんのその他の風俗チェーン店に在籍している爆乳風俗場情報とかが見れるようになっていたんですよ。その掲示板で、晴れ系の某人妻系風俗店で、そこそこおっぱいが大きくて母乳の出る場が在籍しているとの情報が、そんな情報を知ってしまうといても立ってもいられなくなり、その人妻系風俗店のホームページに行って出勤状況とか調べまくっちゃいましたよ。でもその風俗場は平日の午前中出勤が主でした。仕方がないのでお決まりの会社を休んでの平日風俗出勤です。事前に電話予約をするのですが、これがびっくり。結構人気で予約取るのも結構大変でしたよ。これは余談ですが、私の体験で話すと、母乳風俗場予約のポイントは、その場の一番目のお客さんにならないと、私みたいな変態が吸い尽くしてしまうので、その場の出勤時間の一番目で予約して、ダメなら日を改めましょう。話は戻りまして、やっとの思いでその場と初ご対面です。まずは服を脱がしてもらい、一緒にお風呂へ。場のおっぱいをもみもみ。母乳の出る女の人のおっぱいは初めて触ったんですが、ビデオみたいにビューって出てこなかった。でもその場は私が母乳好きなのを誘ったのか、ニコッと笑顔で母乳をピューって出してくれて、私のチンコにかけてくれました。それからはベッドで普通のヘルスである、サービスはそっちのけで、私はおっぱいを吸いまくりで、その嬢は黙って私の頭をずっと撫でてくれていました終了の時間が近づくとその嬢が、口とスマタとどっちがいいのって聞いてくれて好きな方でフィニッシュです。私の母乳は私の場合は母乳を吸わせてもらったまま、手こきでフィニッシュが多かったかな。そんなこんなで平日に仕事休みまくりで結構通いましたよ。ちなみに母乳を飲んだ感じはと言いますと、気になるリスナーの方も多いと思いますが、牛乳を薄めたみたいな感じです。あまり美味しいものではないかな。まあ、私たち母乳フェチは味ではなく、かけてもらったりすることに興味があるので問題じゃないですが。話は戻って、でもですね、通っているとさすがにこの場も母乳の出は悪くなりますし、そもそもこの風俗店は人妻熟女専門店なので、代わりの母乳風俗場も、在籍はしていません。なので、いろいろとネットで調べて、母乳専門ヘルス行ってみたんですよ。母乳のヘルスといえば、五反田池袋と勝手に思い込み、いろいろ調べて、池袋のデリヘル系の妊婦母乳専門店に行ってみました。流れは、ホテル近くで待ち合わせかホテルで待ち、お風呂で体を洗った後、ベッドで母乳を飲んだり、飛ばしたりかけてもらったりするんです。あとびっくりしたのが、このマニアックな業界は、嬢が妊娠中であったり、産後間もないとかもあるからでしょうか。基本的には普通のファッションヘルスにあるようなサービスは一切なしで、おっぱい飲ませてもらったり、おっぱい触らせてもらったり、おっぱいかけてもらったりして、手こきで行かせてもらって終わりなんです。だから、ディープキス、全身リップ、生フェラ、69、指入れ、パイズリ、清水、スマタ、口内発射、授乳プレイ、幼児プレイなどなんかは、事前に確認してオプションでお願いしないとダメなんです。ここへは2回ぐらい行ったかな。一人目の、ジョーはピューピューと飛び散るように母乳がよく出るジョーでした。それにおっぱいもでかかった。これが女だ。もう私はフル勃起だったですよ。それとは違って2回目にお願いしたジョーはちょぼちょぼ、ほとんど飲めなかった。2匹目のドジョーはいませんでした。お風呂の中でおっぱいを温めたりとかしたんだけど、あんまり出なかった。その代わりではないんだろうけど、指入れを許してくれて、指入れしたら汁が垂れてきた。 下の方は超感度が良かったけど、母乳フェチにはちょっとがっかりでした。ここは2回行ったらもういいやって感じで、っていうか2回、2人目の上司がっかりして、その後は行っておりません。五反田で行った母乳専門店は風俗的サービスバッチリで結構良かったです。どんな感じだったかと言いますと、ホテルへ行きお湯を溜めている間に服を脱がしてもらいます。チラチラとそのジョーの胸元を確認しながら、でかい。まあネットで確認して母乳で巨乳を選んで選びまくったので当然なんですが、服の上からでもその巨乳を確認して、ここから母乳が出てくるなんて想像しただけでおちんこビンビンです。風呂場に入り体を洗ってもらいお風呂の中へ。いきなりフェラをはじめ僕の手を巨大なチブサに当ておっぱいを触らせてくれます。これまでに体験した母乳風俗とは違い重量感がありました。これはミルクがいっぱい入っているぞって思いましたよ。お風呂を出ると早速母乳を吸わせてもらいました。激しく強く飲む感じで吸ってと言われたのでやってみますがなかなかうまくいきません。ジョーに母乳を出す揉み方を教えてもらい試してみると母乳がすごく飛びました。吸うというより絞って飲むという感じになりました。チューチュー飲んでいる時にジョーを見ると声を出して感じてくれてます。しばらくするとジョーに寝てくれる?と言われたので寝ると攻めが始まりました。キスから濃厚全身リップ、フェラとそれほど変わらない流れでしたが、ここで驚きが、フェラの前にローションの香りに母乳をかけてくれました。そして全身にも、それに興奮して一回目抜かれました。この時体中母乳だらけでしたが、風呂には行かず、小休憩の後2回戦目に突入です。もう一回飲んでくれる?というので、もちろん母乳をいただきました。おっぱいを揉むとたくさんの母乳が出てきます。母乳をもらいながらあそこに手を入れると、あっと言って感じてくれます。しばらく続けると、ジョーから体を倒してくれたので優しく攻めます。おっぱいを吸いながらあそこに手を入れようとすると、なぜか嫌がられました。仕方がないので、クリを中心に攻めまくりで、無事行かせました。私が生かされちゃったと言いながらすぐ攻めてくれます濃厚全身リープから、詰まったパイズリそしてフェラの流れでした。パイズリは挟むというよりは、擦る感じでしたが気持ちが良かったのですが結局はフェラで生かされました。あと最後に母乳飲むのうまいなぁと褒めてもらいました。続いて、母乳まみれのパイズリで行けばよかった、との反省から、まだネットでおっぱいの大きい錠をチョイスして予約。予約した時間にホテルに入り電話。〇〇ホテルの〇〇号室に入りました、って店に、連絡。ほんでもって少し待つとやってきました。8切れんばかりの巨乳の錠が。料金を払って一緒にお風呂へ。改めて見ると本当に乳がでかくて超興奮。そんでもって洗ってもらっている最中にいじりまくりです。そして調子に乗ってミルク出るかなーなんて乳首をキューって軽くつねたけど全く出ない。あれ?本当に母乳出ないのかなって思ったけど、ジョーにもっと強くやらないと出ないよーだって。それでジョーがこうやるんだよって見せてくれてプシャーって勢いですごく出た。私は思わずそれを見て興奮絶頂で抑えきれずにむしゃぶりついちゃいました。ママ、おっぱいおいちいって。お風呂を出て早速ベッドへ。乳首からはちょっぴり母乳が垂れていて超エロくてたまりません。私が出さないとおっぱいが張って辛いんじゃないって聞いたら、いっぱい飲んでねって優しく言われちゃったもんだから、ガオーってまたむしゃぶりついちゃいました。それから、当初の目的通り、チンコにたっぷり母乳をかけてもらい、そのデカパイに挟んでもらって、母乳パイ釣りでフィニッシュです。超興奮しました。あ、すいません。いろいろ思い出してたら体験談ばっかり長々と書いてしまいました。でも、つるこ姉さんが呼んでくれると、母乳フェチリスナーの、母乳フェチのリスナーさんは、これを聞いてもう勃起もんじゃないでしょうか。っていうか、母乳フェチリスナーなんていないのかな。最後にもう一つ、このような変態趣味があるんですが、私の妻も子供を産んだ時に母乳が出る時期がもちろんありました。私の妻は結構な巨乳で母乳の出る時はもっと大きくなっていましたが、それはどう考えても私の 巨乳、母乳フェチの超対象なんですが、不思議なことに、私の変態趣味での性の対象にはならないんですよね。もちろんその時期に、いや、その時期にセックスしたこともありますし、母乳もちょっと飲んだこともありますが、今回書いたような体験談のような無茶苦茶をやるのは、やっぱ私の妻以外じゃないとダメなんですよね。鶴子姉さん、何なんですかね。こういうのわかります。あ、そうそう、鶴子姉さんを母乳プレイしたことありますか？母乳プレイ強要されたことありますか？母乳プレイってどう思いますか？またメールいたします。PS、オプションの搾乳機プレイは今度はやりたいと密かに計画しているボーイング99でした。ね。普通なんですけど。まあ、私も母乳が出てた時期はもちろんありますので、あの、まあ、じゃあ母乳について語らせていただきますけれども。その時ね、ほんとにね、すごいおっぱい大きくなってて、もうね、あのね、気持ち悪いぐらいでしたよ。もう、何ほんとに。もう牛の乳みたいな感じ。うん。なんかね、もう見苦しいぐらいでしたもん。で、結構ね、分泌もすごい良くて、最初にだから、子供が母乳を飲む量と、私が母乳を分泌して出す量とが、うまくバランスが取れない時って、それこそ、もうある程度溜まってきたら自然にポタポタ出てくるから、もう、わかる方はわかると思うんですけど、母乳パッドってね、あって、生理用ナプキンみたいな感じのやつで、丸くて、こう、おっぱいのとこに当てる、ブラの間に挟んで当てるようなのがあってね。それを当てとくんですよ。染み出てくるから。でも、それがボタボタになって何時間かしたら、っていうこともね、あったぐらいですよ。もう、母乳が漏れてきてね、横漏れして、服濡れたりとかぐらい、すっごい母乳出てたんですよ。で、子供に飲ませるときに、もうカチカチにおっぱいになるから、もうほんまカチカチですよ。になるぐらいで、もう、とにかくほんまちょっと吸ってっていうぐらいカチカチになるんですよ。子供に吸ってっていうぐらい。頼むけんおっぱい吸ってっていうぐらいカチカチになるから、もう、それこそ胸ビローンって出して子供に飲ませようと思うときに、もう、その勢いが、分泌の勢いがすごくて、もう、子供の顔にね、プシャーってかかることもしょっちゅうありましたよ。で、あれって不思議と、子供が泣いたりとか、子供におっぱい飲ませることとかを考えると、もうね、出てくるんですよ。ジュワーっておっぱいが。ね、ある程度その、需要と供給のバランスみたいなのが取れてくると、そういう、もうビヤビヤ出る時期過ぎて、子供が飲む量をうまく体が作るようになってるんで、そんなドボドボ出ることなくなるんですけど。もうね、それはもう人体の不思議ですよ。本当に。うん。で、そう、だから母乳って吸えば、吸うだけ作るような仕組みになってるから、それはホルモンの影響なんですけど。はい。でね、まあ、もちろん温めたりとかしても、当ててるから、結構ね、お風呂入ったりするでしょ？お風呂入ってる時に、気がついたらね、それが、まあもう、絶好調に母乳が出てる時期のことですけど、湯船に浸かってたら、母乳がジュワーって出て、なんかね、ちょっと白濁するぐらい。お風呂が。ちょっとしたミルク風呂的なことに、なるぐらいね、母乳出てましたよ。うん。で、すごい出まくってたし、たまにミルク足したりもしてましたけど、基本的に母乳だけで行ってたんで、子供を預けて出かけるときとかのために母乳絞ったりとか、あとほんとカチカチになって、母乳が詰まって、おっぱい炎症を起こすことがあるので、絞ったりしてたんですよ。搾乳って言うんですけど。それこそ牛の乳搾りみたいなもんですよ。 あの、搾乳機。私は搾乳機を使ってたんですけど、本当は手で絞った方がいいっていうのもあるんですけどね。あの、搾乳機でブニョーってはめて、ビーって。あの、絞って。もう、それこそ本当、ちっちゃい哺乳瓶に一杯とか、両方のおっぱいでね、出たりとかしてましたからね。搾乳機、うちも今もありますよ。一応置いてますけど。ブニョー、ブニョーって。すごいね。ピャーって出るから、もうね、カッチカチにおっぱいが張るぐらい母乳が溜まってる時って、もうあの、搾乳した時の快感、もう忘れられないですよ。めっちゃスッキリするんですよ。うん。そのね、コリコリして溜まってるとこがあるから、そこを押して、そしたらビヨーって出るんですよ。でね、その、おっぱい吸うって、ボング99さんも書いてあるけど、あれって吸い方があって、赤ちゃんの口って母乳をにチュッチュッて吸ったらうまく、あの、母乳を飲めるように口の構造ができてるんですよ。だから大人が普通に吸うとちょっと出にくいのがあって、で、ただ乳首をね、ギュギュ吸ってもダメなんです。あれね、乳輪の部分に母乳を一時的に溜めるようなところが、袋状と言ったらおかしいけど、そういう部分があって、そこを、乳輪のね、ところをね、キュッとすると、ビュッて出るんです。ジュッて。で、乳首のところに、その、乳房全体にある、その、乳腺っていう母乳を作るところからね、こう、管が通ってるっていうか、だから乳首のところにいっぱいプツプツプツプツって、穴が開いてるって言ったらおかしいですけど、管が出てきてるから、だからね、シャワーみたいにね、出るんですよ、あの、母乳って。お風呂とかで見たらようわかるんですけど、何本も線になってビヨーって出る。まあ、それはわかるか、あの、母乳って大体してるの見てる人はね、わかるか。うん。それがポタポタってこう、じわーっと出てるときは集まってポタポタって出るんですけど。うん。だから、自分でこう、ね、乳輪のとこピッてやって、ビューって、おっぱいが張ってしんどい時は絞ったりしてましたね。うん。私結構子供が大きくなるまで割と、おっぱい飲ませてたんですよ。だからね、結構平気で、それこそ、母乳って楽なんですよ。赤ちゃんにミルク飲ませるのって、それこそ、哺乳瓶消毒したりとか、お湯冷ましてとかせんとあかんじゃないですか。だけど、母乳だったら、おっぱいペローンって出して、ふいって、ちょっとチュッチュッて拭いて、ふいって口に含ませたら、それでオッケーなんで、相当便利なんですよ。だから、結構外出先とかでも私割と、それもちろんね、布とか巻いて隠したりはしましたけど、授乳室行ったりとかね、しましたけど、結構ね、飲ませましたよ。だからみんなとご飯、食事会みたいなのね、誘われてご飯食べに行ったりとかしてた時も、もう子供大きかった。1歳、2歳近くぐらいまで飲ませてたんで、眠くなるとおっぱいが欲しくなったりとか、ちょっとおっぱい吸いたいっていうのが子供があるんで、その時にね、結構大きい布みたいなので、こうガーって覆って、抱っこして、乳首吸わせたりしてましたよ。うん。でもね、はい。そんな感じでやってましたよ。ね。まあ、私自身は母乳プレイはしたことないですけど、まあ、もちろんなんつうの。まだ母乳を飲ませてるときに、エッチなことすると、母乳が分泌されてきて、ちょっと出てきちゃったりとかして、後からなんかちょっと甘かった。だというか、なんか、ぬるぬるしてたとか、湿ってたとか、そんなことは言われたりとかしてましたね、乳首。はい。はい。これな、でもさ、すごいよね。そういうのってやっぱりだから母乳が出る時期の人が言ってるんやんね。すごいな。っていうか、妊婦、専門のとこなんかあるのね。エッチなことしたらお腹張ったりとかするんやけど大丈夫なんかな。まあ、 まあ、大丈夫な範囲でやってるんやろうけどな。まあ、ボイフ99さんは母乳飲むのうまいってことなんで。ね。いや、よかった。いいですね。すごいね。いろいろあるね。たまらんのでしょうね。ほんま、母乳好きの人にはね、母乳かけてもらうのとかね。すげえ。次。ウーピー24さんです。久しぶりですね。とっても久しぶりにメールします。なんやかんやでとっても忙しくて、最近の配信が聞けていなくて、そしてメールもサボってしまいすいません。いえ、とんでもないです。ところで、ポッドキャストアップしたら、タイトルが、UGEP となっていましたが、どういう意味でしょうか。直近の配信を聞けばわかるのでしょうか。気になって気になって、思わずメールしました。配信には頑張って追いつくように頑張ります。そして、置いていかれないように気をつけます。今回は特に面白いネタもなく、重ねてすみません。修行して出直してきますので、その時はよろしくお願いします。って、ありがとうございます。とんでもないやつもそんなね、特に私も面白い話してるわけじゃなくてね、自分自身では。皆さんのメールに頼ってばかりの配信なんで、ちょっと反省してるぐらいですから、はい。いいんですよ、みんな。ちょっとだらけてこうやりましょうよ。だらけてやりましょうっておかしいけど。はい。ありのままでいきましょうよ。で、この、タイトルが変わってた、UGEB ってなってましたっていうのね。私が、第一部でも言ったんですけど、ちょっと、身内にバレそうになったんで、名前を変えて。はい。わーわー言うておりますっていうのを、見られたんですよね。見られたっていうのは、その、わーわー言うておりますって書いてあるブログを開けてるところに、家族が来て、それを読んだんですね。わーわー言うておりますって。だから、はぁと思って、それがブログであるっていうことも分かったみたいなんで、あっと思って、ちょっと変えようかなと思って、考えてたんですよね。で、まぁ、ツイッターとかでは皆さんの本当に非常に心配させてしまいまして、申し訳なかったんですけど、で、結局名前はね、アンダーグラウンドエロポッドキャストっていうところから、UGEP で頭文字を取って、ちょっとかっこよさげえな、ふりして。まあでも基本は言うておりますってことで通用するんでね、はい。ちょっと検索とかかけてもちょっと引っかかってこないかもしれないですけど、UGEP なんですけど、中身はわーわー言うておりますってことで、全く変わりないです。はい、ということなんで、よろしくお願いします。みんな忙しいですよね。月、年度末だったり、年始やったりするとね。年度始めやったりするとね。次。ご無沙汰しております。二倍速の男より、って言っていただいております。つゆこさんご無沙汰しております。二倍速です。ゴールデンウィークが明けてからまたお忙しいとのこと。働きながらもワーワーを続けていただけること、大変ありがたく思っておりますね。とんでもないでございます。先月。仙台に行くという投稿をした後、東京仙台を行ったり来たりしています。過剰なほど忙しくもなく、ほどほどに働いています。休日もそれなりにあるので、こちらの友達に会いに行ったりしていました。友達自身は仙台市内にいたので、そこまで多大な被害を受けたわけではないのですが、やはり同僚の人の大切な人が亡くなったり、というのはあるようです。はい。自粛すべきでないと言っても割り切れない部分は多々あるようです。そうやね。そんな中、友達自身もそういう雰囲気に飲まれており、行き場のない悲しみを抱えたまま過ごす日々が結構続いたようです。実際いろいろ話を聞いて、どうしたらいいとか言われても、何にも答えることができなかったことが多かったです。そうやね。それでも全く被災していない、能天気な自分が会いに行くことで、職場や現地では話せないようなこととかを吐き出すことができ、多少なりとも役には立ったようです。そして少し仲良くなった気がしました。改めて遠くにいる友人に会いに行く大切さを知った出張でした。と言ってもまだ続いているんですけどね。東北地方に知人、友人のいる方がいらっしゃいましたら、ぜひやってあげてほしいと思います。というのが、現地に入った時の感想でした。投稿するには新鮮味にかけてしまってすみません。 ゴールデンウィークも過ぎたので多くの方々は実行されていると思いますが。それではまた投稿させていただきます。2倍速の男より、ということで。ありがとうございます。そうやな。そうやねんな。同じ境遇やから、同じ境遇やからこそ分かり合えたりとか、話したりとかっていうこともできることもあるけど、反対に、それだからこそできない、言えないこともあるんですよね、きっとね。だからそういう時は、遠く離れてる知り合いだったり、知人のね、知人で知り合い一緒やけど、知人だったり友達だったり、っていう人に何かこう胸の内をねこぼせるというかね話せるっていうことがある意味ちょっとした助けになるかもしれないですもんね。うん、それはそうかもしれませんよね。私自身はだからプライベートで東北にいるお友達っていうのはいないんですよね。多分いないと思うんですよね。私の知ってる範囲では。もしかしたら知らないけど、例えば同級生がとか、昔の友達が言ってるってことはあるかもしれないけど、まあ、この配信を聞いてくださってる方はね、たくさんいてはると思うんでね。まあ、もし何か私が聞いてとか、メールにしてもらって呼んで、お役に立てるようなことがあるんでしたらね、どうぞ、配信とは関係なくメールいただけてもらと思っておりますので、こんなことがありましたよとか、誰にも言えない、とかね、なんかよくわからない、誰にも言えないってわけじゃないけど、なんかね、ちょっと吐き出したいものがあれば、私でよければお役に立てればと思っておりますので、はい。ありがとうございます。はい。次。麻婆豆腐さんですね。下の毛ボーボーのつるこさん、こんにちは。リスナーの皆さん、こんにちは。はい。前回サボってしまった、今回は私の過去のチン話を聞いてください。題して、そんなデリバリーはなしですよ、の巻です。これは私が高校3年生の時、車の免許を取りに当時付き合っていた彼女を得意げにドライブに連れて行っていました。はい。ある時、彼女とラブホテルにお泊まりをして、翌朝私がアルバイトのため彼女を家まで送り、その後に事件が起きていたのです。その時は気づかずにいました。何も知らぬまま何度かラブホテルにお泊まりデートを重ねたある日、事件に遭遇してしまいました。またいつものように家まで送り、バイトに向かおうとした時、彼女への用事を思い出し U ターン。彼女の家に戻ると1台の車が家の前に。あれ?と隠れながら見ていると、彼女がその車に乗り込むじゃないですか。ついていきますよね。どこに向かうんだろう。あれ?嘘。さっき行ったホテルに向かってない?まさかねって思っていたら本当に入っていきましたよ。俺の彼女が知らぬ男と。バイト先に電話しますよ。急な腹痛で遅れます。乗り込みたかったが勇気が出ずに待ち伏せ。3時間くらい経った後出てきましたよ。二人揃って仲良く、隣の男はどんな顔か見てやりましたよ。サッカー部のチームメイトでした。いやいや、笑いって書いてるけど、いやいや笑えない笑えないわって思い、墓場まで持っていこうと思いましたが、今日は皆さんに聞いていただきました。ご清聴ありがとうございました。ちなみに私がこの事実を知っていることは彼女たちは知りませんまあ変な理由で彼女には振られちゃいましたけどね。すごいね。彼女はこれは同い年かな。すごいね。もう続けざまにってこと。続けざまに。まあでも女の人そういうのって意外と、大丈夫だったりするときもあるかもしれんしな。いやー、そういうのもあるんやな。へー。 いろんな経験がありますね。いやー、面白い面白い。でも、偉いね、墓場まで持っていこうと思って黙ってるって偉いよね。ねえ、なんか、腹立って、まあでも、チームメイトか。それやったら微妙やな。うんうん。そっか。すごいね。なかなかやり手やな、その彼女が。今日のメールはこれぐらいですね。ブログにコメントがついてるなと思って見たらね、即出会いっていうなんか鬱陶しいコメントでした。そのうち消してやる。別に置いてても何の害もないけど。はい、こんな感じかな。最近ね、セックスって何やろうって思い出したね。なんかちょっともう哲学的なところに来たよ。何なんやろセックスってって思ってる。なんかこれね、あの愛情表現の一つとしてもちろんすることでもあり、その、なんていうの、楽しみというかね、娯楽とまでは言わへんけど、もう完璧なるプレイとしてこうね、するものでもあり、何やったんかな、セックスってっていう。昔、何なんやろうなっていうのもあって。なんか、セックスを忘れかけてるのかな、私。いや、忘れてないと思うけど。何やろな。なんか、ちょっと最近不思議なそういうなんか、気持ちになったりとかもしてますけど、はい。何やったんやろうな、セックスってな。私にとってセックスとはみたいなことを考えてんのかな、もしかして。これはね、ちょっとこの間も話したんですけど、なんかね、セックスとかしてることによって、自分の存在価値とかをね、自分で確かめたいみたいなのがあるんですよね。だから、相手がいて、自分がいて、そこでセックスしてるっていうのがあると、自分、いや、実際のとこはどうか知らないよ。実際のとこは別に味のことなんか全然必要とされてないんやと思ったりもするし、まあその行為自体では必要なんやけど、心の底でなんかお前のことが必要やって思ってないんだと思うけど、それでも、その行為をしてるときっていうのは私のことは必要とされてるわけじゃないですか。で、その必要とされてるっていうことを自分で体感して、安心したいみたいなところがあって、だからセックスがしたいと思ってるのかなと思ってて。何の話？これ何の話？わからへんけど。だからもちろん行きたいんやけど、まあ、行けんでもいいんですけど、なんかこう肌を合わせていたいっていう。癒されたいんかな、私やっぱり。何の話よ、これ。これ何の話からこうなったの？もう、全くもう、締まりのないエンディングトークしてるわ、ほんまに。まあなんせそういうなんかちょっとセックスって奥深いのものなんだなっていう、卑猥って奥深いなっていうことをね感じる今日この頃ですよ。もう本当にまとまりがないというわけでね、はい、こういう感じで第41回終わりたいと思います。いいのかなこれで、なんかちょっといろいろいいのかな。いいよね、別にいいよ。私がいいって言ったらいいんだよ。もうわけがわからなくなってきた。わけがわからなくなってきたので、そろそろ締めたいと思います。今日も最後までお聞きいただいてありがとうございました。また次回。